新見南吉作野良犬。常年ごぼうは碁が何よりも好きでした。今日も隣村の檀家へ法事で呼ばれてきて、お昼過ぎから碁を打ち続け、日が陰ってきたのでびっくりして腰を上げました。まあいいじゃありませんか。これからでは途中で夜になってしまいます。今夜は泊まっていらっしゃいますよと引き止められました。でも小僧が一人で寂しがりますから、幸いに風もございませんのでと、おまんじゅうの包みをもらって帰っていきました。常年ごぼうは歩きながらも碁のことばかり考え続けていました。さっきの一番しまいのあそこのあの手はまずかった。向こうがああ来た、そこであそこをパチンと押さえた、それからこう来たからこう逃げたが、あれはやっぱりこっちのところへこう渡るべきだったなどと夢中になって歩いてきました。そのうちにその村の外れに近い烏帽子を作るうちの前まで来ますと、もう冬の日もとっぷり暮れかけてきました。しばらくして何の気もなくふと後ろを振り返ってみますと、じき後ろに犬が一匹ついてきています。狐色の毛をした、耳のピンと突っ立ったあばらの間の痩せくぼんだ不気味なよろよろ犬です。どこかここいらの飼い犬だろうと思いながら、また碁のことを考えながら行きました。一日を行ってまた振り向いてみますと、さっきの痩せ犬がまだとぼとぼと後を追ってきています。薄暗い往来の真ん中で二三人の子供が駒を回しています。
おい坊、この犬はどこの犬だい？
子供たちは駒を足で止めて、ごぼうの顔と犬とを見比べながら、
おら知らねえ。
おいらも知らねえと言いました。
常年ごぼうは村を出外れました。左右は麦畑の低い丘で一っ子一人おりません。後ろを見ると犬がまだついてきます。
し
と言ってにらみつけましたが、逃げようともしません。足を上げて追うと二三尺引き下がってじっと顔を見ています。
ちょ、君の悪いやつだな。
常年ごぼうは舌打ちをして歩き出しました。あたりはだんだんに暗くなってきました。後ろには犬がのそのそついてきているのが見なくもわかっています。すっかり夜になってから峠の下の茶店のところまで来ました。真っ暗い峠を足探りで越すのは危ないので、茶店のばあさんに提灯を借りていこうと思いました。おばあさんは風呂を焚いていました。提灯だけ借りるのも変なので、常年坊は、
おいばあさん、団子はもうないかなと聞きました。
たたいつくし残っていますが。
それでいい、包んでおくれ。
はいはい
とばあさんは団子を竹の皮に包みます。
すまないが、わしに提灯を貸しておくれんか。明日商館に持ってこさせるでな。
とても破れ提灯でござんすよ。
いいとも。
おばあさんは団子を渡すと上へ上がって古提灯のほこりをふきふき持ってきました。常年坊は提灯に明かりをつけるとあたりを見て、
おや、もうどっかへ行ったな
と独り言を言いました。
お連れ様ですかね。
いんや、どっかの犬がのこのこついてきて離れなかったんだよ。
狐じゃありませんか。あなたの通っていらっしゃったあの先の藪のところによく狐が出て人を化かすと言いますよ。
面白くもないことを言いなさんな。おい、お足をここへ置くよ。
常年坊は片手におまんじゅうの包みと提灯を下げ、
片手に団子の包みを持って峠にかかりました。その峠を降りて田んぼ道を十丁ばかり行くと自分の寺です。もうあの嫌な犬もついてこないので安心してテクテク登っていきますと、やがて後ろの方でクンクンという声がします。おや、またあの犬めが来たなと常念坊は思いました。構わずどんどん行きましたが、ふと考えると後ろから来るのはさっきの犬ではなくて、ばあさんが言ったあの狐がつけてきたのではなかろうか。こう思うと自分の後ろにはずるい狐の目が闇の中にらんらんと光っているような気がします。気の小さい常念坊はブルッと身震いをしました。でも後ろを振り向くのも怖いので不気味ななりにぐんぐん歩きました。なんだか後ろでは狐がいつの間にか女に化けていて、今にもキャッと言って飛びついてきそうな気がします。常念坊はその狐のことを忘れよう忘れようとするように提灯の明かりばかりを見つめて歩きました。